皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、クラシック音楽機構ピアニストと巡る起源から現代までの音楽史です。クラシック音楽は敷居が高いと思っていませんか？ただ音楽を聴くだけではなく、時代背景や音楽史を学ぶことで奥深さや面白さに気づくことができるかもしれません。心癒される音楽との出会いで世界を広げ、あなたの人生に彩りを添えてみませんか？講師は藤沢市障害学習人材バンク登録講師、岸田恵子さんです。今週は第7回ロマン派音楽、ベートーベンの亡霊を退治するをお送りします。
皆様こんにちは、ピアニストの菱田恵子です。令和4年度藤沢市障害学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構全8回今日は7回目です。よろしくお願いします。以前申し上げた通り、ピアノは持ち運べません。そしてピアノは機械のようでいて、一つ一つ個性があります。家での練習と本番のピアノが違うのはピアニストの宿命です。ピアノによってタッチも音も変わりますし、調律によっても全然違う音になります。なのでリハーサルは欠かせません。さて今回は第7回ロマン派音楽、副題はベートーベンの亡霊を退治するです。無論本当に幽霊が出るわけではなく、後世の作曲家が芸術作品を作ろうとすると、ベートーベンという偉大なお手本が障壁にもなり、背後霊のようにつきまとわれてしまうという話です。この背後霊、実はロマン派音楽以降にも出続けています。ベートーベンが真の芸術にしてしまった音楽には、常に新規性や個性が求められるようになりました。ロマン派音楽以降は、作曲家が自己を音楽に投影して様々な主張をするようになります。ロマン派音楽とはいわば、ビュッフェ形式のレストランに並べられた一流料理の数々という感じでしょうか。文学や美術におけるロマン主義と異なり、ロマン派音楽の定義や時代区分は不明瞭だと思います。そこで私流に定義させていただきます。ロマン派音楽とは、古典派音楽の基礎の上に自己の感性や感情を表現するために自由に構築した音楽というのはどうでしょうか。この定義ですと、次回お話しさせていただく近現代音楽もロマン派音楽の延長といえます。自由に構築の具体例として、音楽に文学的要素を入れる、転調を頻繁にする、旋律に半音を頻繁に活用する、その延長で音階から逸脱した音を使う、響きを重視する、さらにその先を行き、新しい和音や不協和音を用いる、そして調整を曖昧にしたりなくしたりする、果ては12音階を平等に扱う、などが挙げられます。ところが、すでにベートーベンの音楽に片鱗の場合もあるのですが、これらが盛り込まれているのは驚きです。ベートーベンってパイオニアだったんですね。彼があと10年も長生きしたら、音楽史は変わっていたかもしれません。まずはこの音楽をお聴きください。 この曲は調性が不明瞭で不思議な感じがします。実はこれハイドン作曲のオラトリオ天地創造の冒頭です。ハイドンの亡霊まで出てしまいましたね。せっかくなのでモーツァルトの亡霊にも出てきてもらいましょう。不協和音と呼ばれる弦楽四重奏曲第19番の冒頭です。バッハも半音階的幻想曲とフーガというシャープやフラットがたくさん出てくる曲を作っていますし、ビバルディも四季の冬の冒頭部分で不安定な和音を使っています。ロマン派音楽以前からも様々な試みはなされていたようです。では作曲家に焦点を当てて説明していきます。古典派音楽から大きく逸脱する直前までを今回、その後を次回説明いたします。サンサンスやシベリウスは今回で、ドビュッシーやラベルは次回になります。歌曲の王と呼ばれたシューベルトは、心情や情景を描いた優れた歌曲やピアノ曲をたくさん作りました。それでは、歌曲マスのピアノ五重奏曲版をお聴きいただきましょう。第四楽章第一変奏です。続いてベルリオーズ、メンデルスゾーン、ショパン、パガニーニ、リスト、シューマン、その妻クララなどが登場します。特筆すべきはこれまで自分の曲だけを発表していた演奏会で、他の作曲家の名曲も合わせて演奏するようになったことです。リストやクララがその先陣を切りました。メンデルスゾーンはバッハのマタイ受難曲を演奏し、忘れ去られていたバッハを復活させました。バッハの亡霊まで出ましたね。いえいえ、恩子自身が実践されたのです。今お聴きいただいているのはショパン作曲ピアノ協奏曲第1番です。ショパンはピアノの詩人と呼ばれました。甘美で詩情あふれるピアニズムが特徴です。ショパンとベートーベンは真逆の印象がありますが、ベートーベンの第2楽章の清楚な美しさや第1楽章の躍動感の影響を知らずに受けていたかもしれません。ベルリオーズの幻想交響曲の第5楽章冒頭付近をお聴きください。交響曲に物語性を乗せました。これが後の交響詩につながりました。ベートーベンの交響曲第6番田園を発展させたといえます。Thank you. メンデルスゾーンといえばバイオリン協奏曲やこの曲でしょうか。劇付随音楽真夏の夜の夢の第9曲結婚行進曲です。シューマンの名曲は内容的に難しく、有名とまでは言えません。ただ、このトロイメライは皆さんご存知ではないでしょうか。次はパガニーニ作曲24の奇想曲です。パガニーニはバイオリンの奇才と言われるほどの名手で、この曲は相当の難曲だそうです。後にリスト、シューマン、ブラームスなど様々な作曲家がこの旋律を題材に作曲しました。フランス革命以降、音楽だけでなくピアノという楽器も貴族のものから民衆のものになりました。ピアノ演奏会の機会も増えました。ベートーベンと共に発展してきたピアノはベートーベンの死後もさらに発展しました。打鍵の仕組みが大きく改善された1821年のエラール社のピアノがその後しばらく君臨したそうです。ベートーベンが多用したトリルやパッセージをはじめ、シューベルトの魔王の有名な三連プレンダにも対応できました。ショパンやリストの時代、ピアノ線が真鍮製から鋼鉄製になり、音量が増大し、ハンマーがフェルト製になり、音質が向上し、音域が82件まで広がりました。そして19世紀末、今と同じ88鍵盤のピアノができました。ピアノはオーケストラと一騎打ちできる大きな楽器になったのです。現在のピアノで演奏しても、ベートーベンのピアノ曲が全く力負けしないのは驚きですね。ショパンはプレイエル、リストはベヒシュタイン、ベーゼンドルファーのピアノを使っていたそうです。日本の代表的メーカーはヤマハと河合です。スクーリングでは F プレイスのホールの河合ピアノを演奏します。その後、題材がより身近なロマンティックオペラに向かうもの、民族音楽を参照するもの、交響詩に注目するもの、大工を超える大規模な交響曲を目指すものなど、いろいろな方向に分かれ始めました。お聴きの曲はリスト作曲のハンガリー教師曲第2番です。リストは手が非常に大きくてピアノの名手でした。当然ピアノの演奏や作曲が中心となりました。実はベートーベンもリストに負けず劣らずピアノの名手で、彼のピアノソナタはピアニストへの挑戦状に見えます。ベートーベンとリストの共演を聞いてみたかったですね。また 交響曲の発表はしばらく途絶えました。ベートーベンに畏敬の念を抱いていたシューベルトは多くの交響曲を未完成のままで終わらせ、ベルリオーズは幻想交響曲を試し、ワーグナーは楽劇という形を提案しました。楽劇とは、内容、音楽、演劇性などのすべてが最高の総合芸術を目指した新しいオペラです。同じく楽劇に力を入れていたリヒャルト・シュトラウスは、今お聴きの曲、交響詩ツァラトゥストラは書く語りきを作曲しました。これは第1曲目、日の出です。だいぶドラマティックになってきましたね。映画音楽に使われて有名です。だんだん交響曲の形式から離れていきましたが、こだわり通したのがブラームスでした。21年間もの推敲を経て、第1番交響曲を発表しました。相当ベートーベンを意識していたようです。楽曲構成も似ている部分があります。その苦悩が第一楽章冒頭に現れています。ちなみに、バッハ、ベートーベン、ブラームスの3人をドイツ音楽の三大 B と呼びます。その後、マーラー、ブルックナーが交響曲派として続きます。楽器の数や演奏者の人数が増え、楽章が増え、そして楽章の長さが伸びていきました。どんどん大規模になっていったのです。19世紀後半以降、各地の民謡や国民性を意識した音楽が盛んになりました。国民楽派といい、ロシア派、チェコ派、フィンランド派が有名です。ロシア派には、ムソルグスキー、ボロディン、リムスキー・コルサコフ、チャイコフスキーなどがいます。チャイコフスキーに代表して出てきてもらいましょう。バレエ音楽やピアノ協奏曲はあまりに有名なので、ここではスラブ行進曲をお聴きいただきましょう。 チェコ派にはスメタナ、ドボルザーク、ヤナーチェクなどがいます。ドボルザークは次回出てきてもらうので、スメタナの我が祖国をお聞きいただきましょう。北欧派にはグリーグやシベリウスがいます。グリーグの曲は叙情的で親しみやすいです。シベリウスの曲は情熱的でスケールが大きいです。シベリウス作曲の交響曲第2番第4楽章の終わりをお聞きください。ピアノだけでなく他の楽器の性能も格段に良くなりました。金管楽器は音階を演奏できるようになりました。ベートーベンはこの金管楽器の音階を想像できたでしょうか。最後にサンサンスをご紹介しましょう。フランス人ですが、次回お話しする印象派とは同調しませんでした。動物の謝肉祭が有名です。途中、既存の曲やピアノの練習曲のパロディが出てきて楽しめます。フリー音源からダイジェスト版を作ってみました。今回は古典派音楽と全く違うようでいて、実はまだそこから抜けきれていないロマン派音楽についてざっと見てきました。ピアノが完成形になり、ピアノ曲も非常に多くなってきました。そんな中でピアノをベートーベン以上に使い切ろうとしたり、第9を超える交響曲を目指したりと、ロマン派音楽の作曲家たちが苦闘する姿が想像されました。そしてどうやら音楽は各地に分散していった感があります。ロマン派音楽は多種多様です。お好きな音楽をお楽しみください。最後にちょっとご案内です。どこかで稽古ニュースを見かけたら、ぜひお持ち帰りください。また、インターネットで稽古の音楽室を見かけたら、建築途上のウェブサイトでお恥ずかしいのですが、ご覧いただければと思います。それでは時間となりました。次回は20世紀以降の音楽についてお話をさせていただきます。またお会いしましょう。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、クラシック音楽機構ピアニストと巡る 紀元から現代までの音楽史全8回シリーズをお送りしています。今週は第7回ロマン派音楽ベートーベンの亡霊を退治するをお送りしました。次回は第8回20世紀以降におけるロマン派音楽の続き、クラシック音楽はそこにあるをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、クラシック音楽機構ピアニストと巡る紀元から現代までの音楽史をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリング、レクチャーコンサート、ピアノでさらうクラシック音楽の歴史を行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年1月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は F プレイスホール。定員は100人。応募締め切りは12月8日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。